今日は、民数記の19章です。創世記の1章の1節から始めて、コツコツコツコツと、一つ一つやってきました。で今日は、民数記の19章です。民数記は全部で36章ありますから、だいたい半分が終わった感じですかね。民数記の19章。1節から3節までお読みして、一言になります。主はモーセとアロンに告げて仰せられた。主が命じて仰せられた教えの定めはこうである。イスラエル人に言い、傷がなく、またまだ首輝きの置かれたことのない完全な赤い雌牛をあなたのところに引いて来させよ。あなた方はそれを祭司エルアザルに渡せ。彼はそれを宿営の外に引き出し、彼の前でおふれ。一言祈ります。天の神のお父さん、どうぞ今日もここに書いていることを通して、私たち一人一人にあなたが明らかにしておられることを、聖霊によってはっきりと示してください。これを分かっちゃおうとしている私を、どうぞあなたが聖霊によって強め、力を与え、あなたの言葉を与えてください。そのことをはっきりと余すところなく語り尽くせますように力を与えてください。またこれを聞く一人一人の内側にあなたが聖霊を豊かに注いでくださって、聖霊によってここに書いてあることをはっきりと理解できますように、私たちが霊においても、また知性においても理解して身を結べますようにお助けください。お願いします。お願いイエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。完全な赤い雌牛というのが出てきます。傷がなく、まだ首輝きの置かれたことのない完全な赤い雌牛をあなたのところに引いてこさせようと。で、神がモーセとアロンに対して言われたことですね。何のためにあるかというと、その、汚れというものを、これからその汚れの定義も学びますけど、完全にその清めるという、汚れを清めるための水というのがあって、それを作るための、材料というか、作るためにこの赤い雌牛というのが必要なんですね。で、それは、傷がなく、まだ首輝きの置かれたことのない完全な赤い雌牛を雌牛でなければいけないということです。3節、あなた方はそれを祭司エルアザルに渡せ、彼はそれを宿営の外に引き出し、彼の前でほふれ。祭司エルアザルは指でその血を取り、会見の天幕の正面に向かってこの血を7度振りかけよ。その雌牛は彼の目の前で焼け、その皮、肉、血をその汚物と共に焼かなければならない。祭司は杉の木とヒソプと、黄色の糸を取り、それを雌牛の焼けている中に投げ入れる。祭司はその衣服を洗い、その体に水を浴びよう。その後、宿営に入ることができる。しかしその祭司は夕方まで汚れる。それを焼いた者も、その衣服を水で洗い、体に水を浴びなければならない。しかし、彼も夕方まで汚れる。身の清い人が、その雌牛の灰を集め、宿営の外の清いところに向き、イスラエル人の改宗のため、汚れを清める水を作るために、それを保存しておく。これは、罪の清めのためである。この雌牛の灰を集めた者も、その衣服を洗う。彼は夕方まで汚れる。これは、イスラエル人にも、あなた方の間の在留異国人にも、永遠の掟となる。少し、飛びますけど、17節。この汚れた者のためには、罪の清めのために焼いた灰、さっきの灰ですね、を取り、器に入れて、それに湧き水を加える。ことによって、その罪の汚れ、もしくはその罪の清め、もしくはその汚れを清めるための水というのが作られるわけです。大丈夫ですね。まずは、そのイスラエル人が、完全な赤いお牛を、雌牛を連れてきます。で、そしたら、それを祭司エルアザルに渡します。面白いですね。アロンじゃないんですね。世代交代でしょうかね。それで、祭司エルアザルは、それを宿営の外に引き出して、彼の前でほふれですから、祭司エルアザルが、その祭司が、ほふることをしないんですね。他の誰かがやるんですね。ですよね。彼の前でほふれですから。で、そのほふられた時に、殺された時に、そのエルアザルは、祭司のエルアザルは、指でその血を取って、で、それで会見の天幕の正面に向かって、血を7度振りかけなさい。で、雌牛はそのまま焼かれないといけないと。 今までその私たち、全焼の生贄ということを学んできましたけど、ちょっと違うんですよ。他のその全焼の生贄に関しては、祝宴、ごめんなさい、その、祝宴の中で、その会見の天幕のその庭にある祭壇のところでほぐられるんですよ。そしてその中の内腎臓とか、そのお物とか、それについた脂肪とか、そういうのはその祝宴の外に出されて、そこで焼かれないといけないっていうのがパターンだったんですよ。今までね、ずっと。でもこの赤い目牛をほぐるときに、この汚れを清める水を作るための、その、まあ、灰となる目牛をほぐるときは、最初から祝宴の外でほぐられないといけないわけです。そして、五節に書いてあるように、皮とか肉とか血とか、そのお物とか、その七度振りかけるだけの血はと、その先にあって、その後の残りのものは全部その焼かれないといけないと書いてあるわけです。で、その焼いてる最中に、祭司は杉の木とヒソプと緋色の糸を取り、それを目牛の焼けてる中に投げ入れなさいと。で、祭司は、それをやった祭司は、まあ、ここで言うとエルアザルですけど、それは、その、最初は夕方まで汚れるんですね。その衣服を洗って、その体に水を浴びなさい。そのうち宿営に入ることはできるけども、夕方まで汚れるという状態になりますよと。で、それを焼いた人も、だからその祭司とは別ですね。もしかすると、ほふる人と同じかもしれませんけど。その作業をした人も、その、夕方まで汚れると。でも、衣服を洗って、身を清めたら中に入ることができるんですね。で、さらに9節の身の清い人が、その目牛の灰を集めて、祝宴の外の清いところに置いて、それを保存しておくと。で、その灰を集めた人も同じように衣服を洗って、夕方まで汚れるけども、祝宴の中に入ることができますよ。そういうパターンです。で、この汚れを清める水。9節には、その汚れを清める水を作るためにって書いてありますね。それを保存しておく。もう一つは、これは罪の清めのためである。だから、汚れを清める、罪を清める、でそういう、その、両方が同じように扱われているわけです。で、その汚れを清めるとか、罪を清める、ここのその文脈で言うと、11節から始まる、その汚れっていうのはどういうことを言ってるのかということに、入ってくるんですけど、11節は、どのような人の死体にでも触れるものは7日間汚れる。その人の死体に触った時には汚れますよと。で、その汚れから、その汚れを罪と呼んでるんですけど、から、その清めるために、清められるために、この汚れを清める水、罪を清める水というのが必要なわけですね。この完全な赤い目牛を焼いて、それを灰にして、それをその湧き水に入れるんですよね。で、それがその罪を清めるための、もしくは汚れを清めるための水になるわけです。湧き水っていうのは、ちなみに、英語だと、そのランニングウォーター、流れている水、溜まっているのではなくて、もしくは、その溢れてくるっていう意味で、リビングウォーターとも言います。日本語では、生ける水とも訳されます。その湧き水、流れている、溜まっている水じゃなくて流れている水。を加えて作りましょう。作ります。この赤い目牛とイエス・キリストというのは結構似ているところがあります。イエス・キリストはその祭司の前に連れて来られたんですよ。イスラエル人によって。同胞のユダヤ人によって連れて来られたんですね。その律法学者であったり、特権階級のそのサドカイ人であったり、自分たちのその考えている、自分たちの定義するメシアに合わない、自分たちのその、自分たちが今までやってきた、その宗教、やってきた宗教に合わない。だから、この人を排除しようってなったわけですよ。そういうイスラエル人によって連れて来られたわけです。で、しかもその城壁の外、つまりその宿営の外で、ほふられたわけですね。十字架にかかったのは、その城壁の中じゃなくて外ですから。で、祭司は直接手を下してないです。イエス・キリスト。結局、その直接手を下したのは、ローマ兵ですからね。祭司の前で、ローマ兵によってその、ほふられた、殺されたわけです、イエス・キリスト。また同じように、イエス・キリストを通して、その、生ける水、水を イエス・キリストも与えたんですよ、私たち。水というのは、聖霊のことを指すんですよ。ヨハネの7章の37節から39節。ヨハネの7章。さて、祭りの大いなる、終わりの大いなる日に、イエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖霊が言っている通りに、聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から、生ける水、リビングウォーターの川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。後でこのことは説明しますけど。でもイエス・キリストも、誰でも乾いてるなら私のもとに来て飲みなさいって。そしたらそのリビングウォーター、その生ける水というのを私がそのあなたに与えて、それがその心の奥底から、その川が流れ出るようになるって、そう約束されたんですよ。イエス・キリストのその十字架に対してもそうだし、そのキリストを通して与えられた水、その聖霊についても同じような、その似ているところがありますね。汚れに関して、民数記の19章戻りますけど、11節もう一度読みします。どのような人の死体にでも触れるものは7日間汚れる。そのものは3日目と7日目に汚れを清める水で罪の身を清め、清くならなければならない。3日目と7日目に罪の身を清めないなら清くなることはできない。すべて死んだ人の遺体に触れ、罪の身を清めない者は誰でも主の幕屋を汚す。そのものはイスラエルから断ち切られる。そのものは、汚れを清める水が振りかけられていないので、汚れており、その汚れが、なお、そのものにあるからである。その人の死体に触れるものは7日間汚れるんですね。レビの11章では、その死んだもの、その遺体、死体に触れるものは汚れるという文脈の中で学びました。レビの11章ですけど。でもそこで書かれてあるのは、その動物の死体に触れるということに関しての話です。人のその死体に触れるということはここで書いてあります。民数記の19章。で、その動物の死体に触れた場合どうなるかというと、夕方まで汚れると書いてあるわけです。その後その汚れを除く、その、水を振りかけられなければならないというふうには書かれてないんですよ。面白いこと。動物のその死体にその触ったら夕方まで汚れるという状態になるんだけども、その衣服を洗って水でその身を清めたのであれば、夕方には清くなるんです。夕方以降。一日汚れるんですね。その聖書で言う、今もそのユダヤ人、イスラエルではそうですけど、一日の始めは日没ですから。日没から次の日の日没までが一日です。日没から日没まで。その夕方まで汚れるというのはその日没まで汚れるわけです。でもその人の死体に触れるものに関しては7日間汚れると。動物の死体に触れる場合とだいぶ違いますね。で、3日目と7日目に汚れを清める水で身を清めなければならないと。じゃないと清くなれませんよっていうふうに言ってるわけです。で、遺体に触れた身を清めなければ、イスラエルから断ち切られると。結構な話ですね。で、なんでかっていうと、主の幕屋を汚すからだった。その汚れが。汚れをその主の幕屋から取り除く必要があるので、その汚れをそのままにしておかないために、清めない人がいるんであれば、そういう人たちはイスラエルから断ち切られると書いてあります。もう少し続けます。14節。人が天幕の中で死んだ場合の教えは次の通りである。その天幕に入る者とその天幕の中にいる者は皆7日間汚れる。蓋をしていない口の開いた器も皆汚れる。また野外で剣で刺し殺された者や死人、人の骨や墓に触れるものは皆7日間汚れる。 その天幕、昔はその家というよりも、そのテントみたいなところに住んでたんですね。家を建てるというよりも、そのテントですよ。で、その中で、まあ、通常の場合は人が亡くなるときには、その家の中で亡くなっていくんですけど、まあ、病院にだってあったとしても、その建物の中でですね。だこの、文脈で言うと、建物というよりもその天幕の中で人は生活しているわけですから、その天幕の中で人が亡くなっていくというのは、それがまあ当然でしょう。その天幕の中で人が亡くなった場合は、その天幕にこれからその亡くなっている人がいるところに入る人もそうだし、その天幕で一緒に生活している人もそうだし、それだけじゃなくて、その天幕の中にある口の開いた器もみんな汚れると。器もその清められないといけないわけですね。人だけじゃなくて。で、その天幕の中だけではなくて、野外であったとしても16節によると、剣で刺し殺された者や、その死人、者や死人や、人の骨や、墓に触れる者は皆、7日間汚れ。で、汚れた者が清くなるためには、17節。この汚れた者のためには、罪の清めのために焼いた灰を取り、器に入れて、それに湧き水を加える。さっきのリビングウォーターです。身の清い人が、ヒソプを取ってこの水に浸し、それを天幕とすべての器とそこにいたものと、また骨や刺し殺されたものや死人や墓に触れたものとの上に振りかける。身の清い人がそれを汚れたものに3日目と7日目に振りかければ、そのものは7日目に罪を清められる。そのものは衣服を洗い水を浴びる。そのものは夕方には清くなる。そうやってその、天幕に入った時に、そこで人が亡くなってたり、また同じ天幕でその生活をしている時に、生活をしている人が亡くなった場合には、その人たちっていうのはその身が汚れるわけですね。で、その人たちが、清くなるには、さっきの赤い目押しをほふって、で、焼いて、それを灰にして、で、湧き水にそれを加えて、で、その水をヒソプにつけて、で、振りかけてもらう、清い人に。つまりその死体とかに触れてない人たち。漏出とかをそうやって、そのない人たちに。振りかけてもらったら、その、3日目と7日目に振りかけてもらったら罪は清められますよ。汚れは清められますよ。20節、汚れた者が罪の身を清めなければ、その者は集会の中から断ち切られる。さっきの、イスラエルから断ち切られると同じですね。その者は死の聖女を汚したからである。汚れを清める水がその者に振りかけられなかったので、その者は汚れている。これは彼らに対する永遠の掟となる。汚れを清める水を振りかけた者は、その衣服を洗わなければならない。汚れを清める水に触れた者は夕方まで汚れる。汚れた者が触れる者は何でも汚れる。その者に触れた者も夕方まで汚れる。その、身の清い人が3日目と7日目にその振りかけるんですけど、その水を。でもその振りかけた人も同じようにというかその夕方まで汚れるんですね。その3日目と7日目の夕方まで。で、人のその死体に触った人たち、もしくはその、骨とか墓とかに触った人たち、その人たちはその3日目と、そこから3日目と7日目にその水をかけられて、振りかけられて清められる必要があります。じゃないと、その回収から、もしくはそのイスラエルから断ち切られますよというのが、この民数記の19章の掟と言いましょうです。私たちに何の関係があるんですかね？聖霊も私たちを清めるということをしてくださいます。何から清めるんですか？ヤコブの1章の14節と15節。ヤコブの1章の14節と15節。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。で、誘惑っていうのはそういうもんだよって、私たちの中にその欲があるんですよ。これしたい、あれしたいって。で、その自分の欲に惹かれるんですよ。それを誘惑って呼んでるんですよ。そしてその欲がはらんで、あれしたい、これしたいっていう。自分やりたいやりたい。神がこうしれって言ってるけど、やだーとかって言ってる、それをずっとそのままにしておくと、罪を生むんですよ。結局そうしちゃうんですよ。やっちゃいけないとかって思ってながらも、例えば許さんとかってなってくると、最終的に許せないんですよ、最終的に。どこまで行っても。 愛したくない、したくない、したくない、したくない、したくないって言ったら、ずっと愛したくないがずっと続いて、最終的にその、許さないといけないときに、愛せないといけないときに、愛せなくなっちゃって罪を生むんですよ。そして罪が熟すると死を生むって。だから罪は許されて、私たちは罪から清められる必要があるんですよ。死を生むからです。罪が熟すると。身を清めないで、罪に触れ続けていると。最終的に何が起こるかというと、私たちの魂が死ぬんですよ。滅びちゃうんですよ。今日の詩篇でも読みましたね。今日と言われているうちに心を固くなにしないで、神に立ち返りなさいって。苦い思いとか。あの人嫌だとか。人を許さないとか。愛さないとか。性的な不道徳とか。そこからその清められずにずっといると、そして罪に触れ続けるんですよ。罪が熟するっていうのは。悔い改めないじゃん、全く。そんなこと言ったって、そんなこと言ったって、そんなこと言ったってって言ってるうちに、どんどんどんどんそれが楽しくなっちゃうんですよ。で、神に逆らってるっていうその感覚がなくなるんですよ。あいつ嫌いだ。許すとか、愛するとか。その人が救われるとか、そういうのもう全然思わなくなっちゃうんですよ。で、吹っ飛んじゃって。憎い憎い憎い、嫌だ嫌だ嫌だ。それが当たり前になってくるんですよ。何が悪いんだよ、この人を憎んで。何が悪いんだ、この人に意地悪してって。聖書でははっきりとその、性的なことも書いてありますよ。夫婦以外で性的な関係を持つのは罪だって。結婚前にそうやって婚前交渉っていうのもその罪に決まってますよ。まあでもいいじゃない人間だし。若いんだからとか、若気の至りとかで終わらすんですよ。それでその罪に触れ続けて いればいるほど、その罪が熟して死を生む可能性がものすごく高くなってくるんですよ。だから今日と言われているうちに神に立ち返りなさいって言われてるんですよ。いつ今日が終わるかわからないからです。神は滅んで欲しくないんですよ、私たち。すべての人に。だから今日という時を、神に、その悔い改めて神の前に戻ってくるという時を、神は私たちに与えてくれてるんですよ、一人一人に。罪が熟する前に。罪に触れ続けても、それが、感覚が麻痺しちゃって。別に悪くないもん、とか。最近なんか食品の横流し事件がありますけど。あの人のコメントを見ててすげえな、すごいなというか、その罪の意識がないという。戦争終わってすぐの時には食べるものがなかったから、その少しぐらい腐ってても洗って食べましたみたいな。だから何が悪いんですかって。いや、悪いでしょう。個人的にそうするのはね、自由ですけど。特に今、その、食品を流すっていうか、それを下ろす側として、責任果たさないとダメでしょ。ダメって言われてるんですか。神に対してそんなことしちゃうんですよ、私たちは。だっていいじゃないって。人間だし。この人があんなに悪いんだもん。私は悪くない。あの人が悪いんだ。だって他の人もみんなやってるし。そうやって罪に触れ続けて、悔い改めようとしないんであれば、どんどんどんどん神から遠ざかっちゃうんですよ。神のことを忘れちゃうんですよ、その領域において。そして罪が熟して死を生むんですよ。罪は伝染するんですよ。 かなりの速さで。死んだ人のその遺体に触れて罪の身を清めない者は誰でも主の幕屋を汚す。その者はイスラエルから断ち切られる。13節。20節。汚れた者が罪の身を清めなければ、その者は集会の中から断ち切られる。その者は主の聖女を汚したからである。ある人は、その、人の死体に触れると、いろんなその細菌とか、そういう病原菌っていうのに、感染しちゃって、それをそのみんなにその、広めてしまうので、その、衛生的な面からも、これが言われてるんだというふうに説明する人もいます。確かにそれもあると思います。でもあえてその罪という観点から、これを理解していきたいんですよ。私たちに適応するためにですよ。罪は伝染するんですよ。ある苦い人のところに行って、その人の話をずっと聞いてると自分も苦くなるんですよ。その人と心を一つにして、そうだそうだってあいつは悪いとかって言うか、もしくはその人もめんどくさいとかって言って、その人に対して苦くなるか、どっちかのその方法で私たちは苦くなります。苦い人とずっと一緒にいると。伝染するんです。レビの11章ではさっき言いましたけど、動物の死体にその触れた場合は夕方まで汚れる。で、そのこの赤い目牛の話は全然出てこないんです。動物のその死体に触れても、赤い目牛の灰と湧き水を一緒に混ぜて作ったその汚れを清める水、罪を清める水、それをかけられなくて済んだんですよ。動物の罪が私に伝染するってことはないですよ。動物はただその本能のまま生きてるだけですから。神に逆らってるとかそんな話じゃないんですもん。そもそもその進化論というのは私は全く信じてないんですけど、神が全てを作られたというふうに書いてあるから、そしてそれを信じてるからです。神も同じようにどんなにその猿とか人そのゴリラとかが人間に近いとかって言ったとしても、この魂ということに天において全く違うんです。姿格好似てるかもしれないけど、僕は自分のことを、ああ、俺って猿に似てるなとか、この猿俺に似てるなって思ったことないですけど、一回も。人によってはあるかもしれないけど。それもその人の自由ですけど。だからといって、その私のこの肉体と霊とその魂があるという。それは全くないんですよ、動物には。だから動物が神の前に罪を犯すとかそんなないんですよ。動物の罪が私に乗り移ってくるっていうのはないんですよ。でも人の罪は伝染するんです。動物の死体に触っても、その死に触っても、夕方まで汚れるだけですよ。でも人の死、つまり罪、に触れる場合は、7日間汚れるんですよ。そして3日目と7日目に、その水によって、その身を清めてもらわなければ、その汚れから、汚れが取れることないんですよ。清められることがないんですよ。ここに書いてある。罪に触れないように、その汚れに触れないように、私たちは罪から全力で逃げる必要がありますよ。罪から全力で逃げた人って、知ってますか？ヨセフがいますよ。ヨセフがエジプトに売られて、そのポテファルの、家に奴隷として買われた時に、あれ全て任されましたよ、ポテファルに。でもその奥さんがヨセフを見初めて、自分と寝てくれって言い寄ってきたんですよね、二人きりの。 ヨセフはそこでなんか説得しようとか、自分をその守ろうとか、そんなことしなかったです。もうそこから逃げたんですよ、全力で。私たちもその罪から身を避ける必要はあります。わざわざその罪のいっぱいあるところに飛び込んでいく必要ないですよ。人と付き合うなとはもちろん言ってないですけど。あえて、そうやってその人、苦い苦い苦いっていうその苦い思いを持っている人のところの中に入っていって自分も苦くなる必要はないですよ。福音を伝えるためには必要ですけど、もちろん。そうじゃないと誰も救われないですからね。私は神によって罪が許されてるからとか言っていて、風俗に行く人いないですよ。わざわざその罪の中に自分がまみれる必要ないですよ。そんなのおかしいでしょ。そこから離れる必要はありますよ。自分からその距離を置く。罪から。いつもその悪いことを考える、何か盗もうぜとか、あいつムカつくよなとかって、今度なんかやってやろうぜとか、いじめてやろうぜとかって言ってる人たちと付き合う必要はないですよ、あえて。福音を述べ伝えるという文脈を抜きに。そこにいる必要もないですよ。その人たちのことを取りなして、その人たちが本当にイエス・キリストを知るということを、そのことを祈って関わる必要はありますけど。罪から全力で逃げる、離れる必要はありません。こうやって触れ続けないように。触れ続けて自分の感覚まで麻痺してしまって、そしてそれ、罪がとどまって、最終的にその死を生んでしまわないように。でも罪って、それだけだったらいいんですけど、距離取ってれば。最悪、無人島とかに行って、一人で住めばいいんですけど。でもそうではないんですよ。他の人の罪に触れるというよりも、自分の内側から出てくる罪の方が多かったりするんですよ。神に従えないという性質がいっぱいあるんですよ、自分の中に。そこからどうやって逃げるんですか？罪の身を清める必要があるんですよ。水によって。イエス・キリストが与えてくださるんですよね。その水は聖霊ですよ。それが心の奥底から、川となって、ほとばしるように出てくるんですよ。そう、イエス様は約束されたんですよ。その水を持って自分の身を清めていく必要があるんですよ。テトスの3章の5節。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による生ける水、聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。6節までお読みしました。聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくれたって。神聖は一回。更新の洗いは毎回。神に向かって新しく生きるんですよ、神聖。聖霊によって。でも、私たちのその内側から滲み出てくるというか、その古い性質のその罪の性質というのはこの肉を着ている限り残るので、神に従えないという。それがムクムク出てくるたびに、更新の洗いをもって、何による？聖霊によるですよ。民数記のその19章で言う、その罪の汚れ、ごめんなさい、罪から清める水。汚れから清める水。新約でいう私たちに与えられている聖霊による洗いをもって救ってくれてるんですよ。私たちは。毎回毎回そうやってその更新の洗いをもって救われる必要があるわけです。 第一コリントの6章の11節。神聖についてですけど、あなた方の中にある人たちは以前はそのようなものでした。そのようなものっていうのはこれ、読んでいただくとわかるんですけど、神の御国を受け継ぐことができないよって言ってる人たちです。罪を犯している人たち、その罪に触れ続けている人たち、そういう状態でしたねって。でも、しかし、主イエス・キリストの御名と私たちの神の御霊によって、あなた方は現れ、聖なるものとされ、義と認められたのです。ずっと罪に触れ続けてたんですよ、私も。神の基準とか知らないんですよ。知らなかったんですよ。自分の善悪のその基準に従って、自分がしたいことに従って、いろんなことをやってきたんですよ。それによって私は救われることはなかったんですよ。御国を受け継ぐことができなかったんですよ、本来。第一コリントの6章のさっき、読んだのが11節ですけど、その前の9節から読みますけど、あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか？騙されてはいけません。不貧困なもの、不貧困というのは性的な不道徳。偶像を礼拝する者、姦淫をする者、不倫ですね。男性となる者、男色をする者、ホモセクシャル。盗む者、貪欲な者、酒に酔う者、そしる者、略奪する者は皆、神の国を相続することができません。これを受けて、11節、あなた方の中のある人たちは以前はそのようなものでした。しかし、主イエス・キリストの皆と、私たちの神の御霊によって、あなた方は現れ、聖なる者とされ、義と認められたのです。聖霊によって現れたんですよ、イエス・キリストの港。その聖霊による洗いによって、新しく変えられたんですよ、私たち。神聖です。今までその、人の汚れ、死を生む罪、そこにずっと触れ続けてたんですよ、私も。テトスで言う、ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と更新の洗いですから。その、私を憐れんでくださって、かわいそうに思ってくださって、その恵みによって私に良くしていただく必要、その資格は何もなかったですよ。であるにもかかわらず神が恵み深いので、その恵みによって私をその聖霊によって洗ってくれたんですよ。そして聖なるものとされて、義と認めてくださったんです。神に向かって新しく生かされて、神に向かって新しく歩むことを許してくださったんですよ。聖霊によって洗って。神聖。でも神聖だけじゃないんですよ。更新の洗いと思って私たちを救ってくださったとテトスに書いてあるように。神聖は一回。でも毎回毎回その私たち、その人の罪というか、私を怪我す。その死に触れるという。その罪に触れるということをしてしまうんですよ。私の罪の性質のゆえに。そのたんびに、更新の洗いを持って、その、生ける水によって洗われる必要があるんです。ローマの8章の12節と13節。ですから、兄弟たち、私たちは、罪に従って、ごめんなさい。肉に従って歩む責任を、肉に対して負ってはいません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかしもし、御霊によってあなた方の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。自分たちのその身を清くするというの、いうために、自分の力で肉で頑張る責任は負ってないよって。で、キリスト教というかその聖書の教えていることというのは別に禁欲主義じゃないんですよ。で、何をしてはいけない、これもしてはいけない、これをしなさい、あれもしなさいという、そういうその律法で縛っているわけでもないんですよ。もし、自分のその、肉、その罪の性質があって、それに対して、これをしてはいけない、あれをしてはいけない、これをしなさい、ああしなさいっていう、その自分で頑張ってやれって言ってるのであれば、禁欲主義ですよ。欲してはいけないっていう。それを禁ずるっていう。欲求、欲することを禁ずる。禁欲主義ですよ。そうなると。もし肉で、あんた頑張りなさいって言われてるんだったら。そうしないように気をつけて、そうしないように頑張れって。でも、そのような責任は持って、負ってないですよって。どのような責任というか、どのように歩むのかというと、御霊によって体の行いを殺しなさいって。 だから聖霊によって私たちが現れるということは、聖霊によって現れると、その肉が死ぬんですよ。汚れが。罪が。罪の性質が死んでいくんですよ。蚊とかにクマキラーみたいなのつけるみたいに。殺虫剤じゃないけど。罪を殺すんです、その自分の肉を。精霊が。殺虫剤とかを殺して終わりですけど。精霊はその罪を殺して、さらに神に向かって生かすその力を与えてくださるんですよ。それが精霊ですよ。そうやってその、毎回毎回更新するんですよ。神の前に正しく歩めない自分いますよ。でもその自分を神の前に持っていくんですよ。すいませんって。またその自分のその罪の性質が出てきて、その罪に私触れました。どうか私を洗ってください。そのたんびに、何度も何度も、そうやって洗われていくんですよ。更新の洗い。そして聖霊というのは、イエス・キリストによって与えられると書いてあります。さっきも読みました。ヨハネの7章、37節から39節。誰でも乾いているなら私の元に来て飲みなさい。私を信じる者は、聖霊が言っている通りに、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が、後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスがまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。その乾いてる人に与えられるって、誰でも乾いてるなら私の元に来て飲みなさいですから。もし私たちが乾いてるのであれば、真理に、神に従うことに対して、自分の罪っていうのが分かって、そこの聖霊によるんですけど、ああ、自分は神の基準に照らされる、照らし合わせると確かに間違ってんなって。それに触れ続けるとまずいんだなって。あ、そうなのかって。これどうにかしてもらわないとまずいんだっていうことが分かって、うわ、どうにかしてください、助けてくださいっていうのが乾いてる状態ですよ。誰でも乾いてるなら、私の元に来て飲みなさいって。イエス・キリストの元に行く必要があるんですよ。じゃあどうやってその自己啓発して、その、罪を犯さないように頑張れるかっていうそのセミナーに行こうとかそういう話じゃないんですよ。イエス・キリストの元に来なさいって。そしたらその聖霊を与えられるんですよ。誰でも乾いてるなら私の元に来て飲みなさいって。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川もしくは川川が流れ出るほとばしって流れ出るようになるって。その訳の方が原文に近いそうです。川川が、一本だけじゃなくて、川川が、ほとばしって、ちょばーっとばーって、水しぶくを上げて、流れ出るようになるって。で、イエス・キリストを信じると、心の奥底から、生ける水の川川がほとばしるように流れ出てくるって。わんさかわんさか。それによって私のその身が、その私の罪が、私の汚れているものが、この肉が、清められ、その殺されていくんですよ。どんどんどんどん。清められていくんですよ。で、それはイエス・キリストが血を流すことによって与えられたんですよ。そのイエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからであるっていうのは、イエス様がその十字架にかかられて、三日目によみがえって、天に帰ってっていう、その十字架と復活のことを指して、その栄光を受けてないというふうに書いてるわけですね。で、御霊が注がれた、聖霊がその人に注がれたのは、いつかっていうと、イエス・キリストがその十字架にかけられて、三日目によみがえって、そして天に帰られてから、その後ですよ。キリストが十字架にかかって蘇られたので、天に帰られたので、 助けてとして私たちに聖霊が与えられたんですよ。イエス・キリストによって与えられたんですよ。でイエス・キリストの十字架、流されたその血というのは、その血によって私たちは清められるとも書いてあります。また、聖霊によって私たちは清められるとも今日学びました。で、イエス、そのキリストの十字架、キリストが流してくださった血によってその清められるというのは、その私たちの罪が許されるとか、罪が贖われる、買い戻される、その罪の支配から、イエスキリストという命、そのを代価としてお金、代価、代償として払って、そこから買い戻すというのが贖いですから。私たちが贖われるとか、罪が許されるとか、そのことを指して、キリストの十字架、その血によって私たちは清められるというふうに理解してます。聖霊によってその清められるというのは、むしろその罪からその離れるとか、自分のその罪の性質が聖霊によって現れて、神に向かって生きるその力が与えられるという理解に近いかなと思います。キリストの血によって清められるというのはその罪が許されて贖われるというところ。で、聖霊によって清められるというのはその自分のその罪の性質が現れて清められて、神に向かって生きるという性質が備わってくるっていう、その力が与えられるっていう。清め、同じ清めるですけど。だからこの罪の身を清める水、聖霊によって、自分たちのその、自分の中にあるその罪の性質、それがどんどんどんどんその聖霊によって殺されていくんですよ。つまり清められていくんですよ。で、その更新の洗いを続ければ続けていくほど、その自分の中にある罪の性質、肉、それがどんどんどんどん減っていくんですよ、領域が。イエス・キリストを信じたその時から、その勢力争いっていうのが始まるんですよ。聖霊に従うか、自分の肉に従うか。肉は神を喜ばすことができないんですよ。聖霊は神を喜ばすんですよ。どっちかに従うかにしかないんですよ。その中間もないです。私たちが目指すところは、この聖霊が肉をすべて 100% やっつけるというところを目指しているんですよ。でもその聖霊によって清めていただくということを、その更新の洗いをしていないと、肉っていうのはものすごく強いので、自分の中にあって。もちろん肉よりも聖霊が強いんですよ。聖霊に頼らないから罪が支配するわけで。聖霊に頼ると、聖霊を与えてくださいって私のその罪を清めてください。罪から私を清めてくださいという、その神に向かっての叫びと、そこが、その、両方あるんですよ。神に向かっていなければ、神に叫ばないんであれば、求めないんであれば、自動的に肉が勝つんですよ。でも神に向かって助けてって、聖霊を求めているのであれば、聖霊の方が絶対に強いんですよ。毎日の生活の中で、一週間に、どのくらい、神に向かって、この聖霊によって私を清めてくださいって、私の肉を殺してくださいって、私の肉を清めてくださいという、肉を清めるというか、肉をその支配して、肉を殺して、その聖霊が支配するという領域が広がりますようにという意識があって、それを祈ってるかっていうことによって、私たちのその歩みっていうのは全然違ってくるんですよ。365日、24時間ありますけど、1日。もう算数できないです。365×24。一年間にある時間数ですよ。そのうちのどのくらい、私たちは、その罪から離れて、その聖霊によって、そのこの身を洗っていただいて、神に属するということを求めているでしょうか。私たちの中にこの、なんか、レベルメーターみたいなのがあったら、勢力図。肉、精霊、どうなってるんでしょうね。 聖書に書いてある通りに、聖霊の力によって、聖霊の力っていうのは、イエス・キリストを死者の中から蘇らせたほどの力ですから、その力が与えられるって、その力によって、その肉という領域、自分のその神に従わない領域、それがその死んでいくんですよ、どんどん。記憶されて、記憶されて。私もまだいっぱい宿題があります。でもありがたいことに、その聖霊によってなんか現れて、もうその領域において別にあぐらかいてるつもりもないし、誇ってるつもりもないんですけど、そのある特定の領域において、聖霊が勝ってるっていうところありますよ。例えば、ある人を許したっていう、その経験があります、私の中で。今まではその人のことを考えれば考えるほどなんかムカつくんですよ。いつまでも許せなかったんですよ。朝まずいなっていうことに気がつかされたんですよ。神のところに持ってったんですよ。私憎いで、憎いですって、この人のこと。そして苦いですって、この人のことを考えて、この人のこう、この顔を見るたびになんかこう苦くなって、わーもうムカつくって。どうかお助けくださいって。いや本当にその、許せちゃったりするんですよ。そしてその人のことを考えたとしても、その人のことを見たとしても、全くその苦くないという領域があるんですよ、私の中に、事実として。不思議なことに。もっともっと、現れないといけないところってたくさんありますよ。それを認めた上で言いますけど。聖霊は、肉を殺すんですよ、そうやって。そして聖霊によって私たちのその、罪が清められて、聖霊に属するっていう、神の方に向くっていうその領域を広げていくという作業を私たちするんですよ。日々。更新の洗いによって。で、心を明け渡すっていうのはその通りですよ。私には罪があります。で、それを認めて、その聖霊によって、その肉、聖霊の、あ、ごめんなさい、その罪の性質っていうのを殺してもらうんですよ。洗ってもらうんですよ。このことを追求し続けるんですよ。クリスチャンライフっていうのは。第一ヨハネの一章の9節。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。イエス・キリストの十字架によって、その罪を許してくださるんです。聖霊によって私たちの心を洗って、すべての悪から私たちを清めてくださるんですよ。罪を認めて、神に心を明け渡して、どうかこんな私ですけども、憐れんでください。聖霊によって私を洗って、イエス・キリストの血によってどうか私を許してください。更新の洗い。これクリスチャンのメンテナンスですよ。そうすると神は真実で正しい方だから。私たちが言い表したその罪を許し、すべての悪から私たちを清めてください。自分の力で清くなることは誰もできないです。本当にそんなんだったら、イエス・キリストが十字架にかかって死ぬ必要はなかったです。でもできないんですよ。なのでイエス・キリストは十字架にかかって死なれたんですよ。そして天に帰られた後に、神に従って歩む力、その自分の肉を殺して、神に向かって生きる力、またこの罪にまみれているその自分の罪を清める水、聖霊が与えられてるんですよ。そこに頼っていきなさいって。聖霊によって、私たち心を明け渡して、聖霊によってその清められていく領域がどんどんどんどん広がっていきますよね。どっちかですから。永遠に向かって、神によって、イエス・キリストによって、また聖霊によって、この体が与えられて 100% 神に向かって生きることもできる。それを与えていただくまでに聖霊によって歩み続けられますよね、私たちは。 になります。天のお父さん、私たちのこの死ぬべき体、また魂も、あなたの憐れみと恵みによって、そう滅んでしまわないように、私たちが罪に触れ続けて、罪が熟して、死を生んで、滅んでしまわないように、あなたがイエス・キリストを通して、あなたの霊である聖霊を私たちに与えてくださっていることをありがとうございます。お父さん、どうぞ、ますます、この聖霊を私たちに注いでください。求めなさい。そうすれば与えられると。探しなさい。そうすれば見つかると。叩きなさい。そうすれば開かれますと書いてあります。あくまでも頼み続けるのであれば、あなたは良い方だから、聖霊をくださらないはずがないと。イエス・キリストがおっしゃっています。お父さん、今、正しいあなたの前に、このイエス・キリストの御名によって、お願いします。どうか私たちに聖霊をもっともっと与えてください。そしてその自分の罪について知ることができますように。あなたの前に正直になって心を明け渡して、その罪を言い表して、その罪を許していただき、その全ての悪から聖霊の洗いによって、更新の洗いによって、清めてくださるようにお願いします。毎日の生活の中で、このことを追求できますように。どうぞお助けください。いろんなその忙しいとか、そういうことにかまけて、あなたに従っていくこと、あなたが願っておられることや、あなたが喜ばれることに目を留めないで、一日が過ぎていくことが多くあります。どうぞ憐れんで許してください。ますます、聖霊によって、あなたに属するものとなっていけますように。その領域がもっともっと広がっていきますように。聖霊によって肉が殺されて、あなたに従っていけるようになる領域が、ますます私たちに広がっていきますように。どうぞお助けください。聖霊によって清められ、あなたの回収の中に居続けられますように。どうぞ、私たちを祝福してください。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。